それから先ほども案内がありましたけれども、今からメッセージを取り付いていただきます金井義嗣先生によります神道セミナーですね。この天皇とキリスト教というテーマで、今日の午後2時半から加古町にありますジーザスフェローシップ広島で行われます。ついこの間元号が変わって、新しい、日本ではね、その新しい時代だといって、お祝いムードなんですけれども、昨日も最初のセッションでお話を聞いたんですが、天皇制というのは特に明治時代に日本を西欧列強に勝ち得る国にするために導入された制度だっていうんですね。なんか昔からあるように作られてるというような話を伺いました。大変興味深い話ですので、ぜひ皆さん、お集まりいただきたいと思います。では今から金井先生を説教していただきますけれども、金井先生についてはこの、セミナーのチラシにも書いてあるんですけれども、現在日本イエスキリスト教団の千里聖三一教会の牧師をしていらっしゃいますが、もともとは教会の牧師の息子さんでいらっしゃいまして、8人兄弟の4番目だそうです。はい、それだけでもなんか面白そうな人だなって感じですけどもなんと京都大学に17年在籍されたというですね、教員としてではなく学生として、昨日もその経緯は伺ったんですけどもね、いろんなことがあって、しかしその会あってのは変ですけども、非常にこの、特に先生の、専門分野は初代のキリスト教史ということですけれども、それにとどまらないですね、キリスト教の歴史神学に深い造詣をお持ちの先生であられます。今日はですね、コヘレトの言葉からメッセージを取り継いでいただきたいと思いますので、まず最初に御言葉を読ませていただきます。コヘレトの言葉3章ですね、1節から15節までをお読みしたいと思います。天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき。人がロークしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。私は知った。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと私は知った。すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと。追いやられたものを神は尋ね求められる。では金井先生に永遠を思う心と題してメッセージを語っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。初めてこちらの教会に来させていただきましたけども、いやーよかったですね。さっきの朗読ね、いやー本当に子どもさんたちの、歌も声も音楽も楽器もすごいですね。フルートとかバイオリンとかも、いやー歌も本当に良かったです。朗読も本当にぴったりのものを、ね、お選びになって、いやーいい時に来させてもらったなと。初めてなんですね、あれ。いつもやってるわけじゃないですね。いつもやったらいいのになと思いますけど、 本当にいい時に来させていただいたなと思っております。まあ、母の日について、司会者の方がね、いろんな説があってとおっしゃいました。私も前調べたことがあるんですけど、本当にいろんな説があって、どれが本当かは分からないんですけど、まあ、いろいろある中の一つの有力な説として、100年ぐらい前に、まあ、アメリカのある教会でね、一人のご婦人が自分の亡くなったお母さんの記念日の礼拝に、お母さんが大好きだったカーネーションの花をいっぱい持ってきて、教会の前に飾って、でみんなお母さんのことを、ね、記念して礼拝をしてもらった。それを見た人たちが、あ、そういえば自分にもお母さんがいたよなと思い出してそこからが説が分かるんですけど、その前にあるカーネーションをみんなで分けて持って帰ったという説と、それぞれが自分帰りにカーネーションを買っていったという説といろいろあるんですけど、まあ細かいことは置いといて、お母さんが亡くなられた方がね、もう亡くなったお母さんを偲んで礼拝をしたっていうのが初めだという、そういう説がどうも有力であるようです。まあ、それよりもずっと前にですね、教会、今日は教会のお母さん方に感謝をする日として礼拝を持っているわけですけども、教会そのものがお母さんなんだということを言った人がいます。3世紀に北アフリカの教会のリーダーだったキプリアヌスという、したかみそうな名前でしょ、キプリアヌスっていう人なんですけど、この人が母なる教会を持たない者は父なる神を持たないという、そういう面白いことを言ってます。神様は天のお父様、天のお父様である神様を私たちは礼拝しているわけですけども、その天のお父さんである神様に近づくためには、お母さんである教会が必要なんだ。教会が母のように、お母さんのように来る人をみんなあったかく迎え入れて愛して、そういう教会があって初めて人は父なる神に出会うことができるんだと、そういうことを教えている言葉なんだと思います。で、まあ、母の日を今日はお祝いしてますけども、まあね、私たちの社会には、母の日を素直に喜べない方もおられるわけ で、そういう方にとっても教会がお母さんのような存在になって、そういう方を、まあね、喜んで、来ていただいて癒される場であってほしいなと、そんなことを思います。今日は伝道、コヘレトの言葉というのを開いていただいています。このコヘレトの言葉というのは聖書の中でもちょっとややこしい書物でありまして、昔の文語訳とか口語訳の聖書では伝道の書と呼ばれておりました。で、新改訳聖書では伝道者の書、新共同訳聖書はコヘレトの言葉、どのタイトルがいいねんと思いますが、まあ、このもともとコヘレトという、ヘブル語の言葉なんですけど、これをどう解釈するかっていうので、いろんな説があってなかなか訳が決められない。内容的にもですね、すごく哲学的といいますか、深いことがいろいろ書いてあって、でもあまり論理的にきちんと書いてるわけじゃなくて、いろんなことを思いついたように次々と並べてあるものですから、それをどう全体として受け止めればいいのか、そしてその言葉が聖書の教えの中にどういう位置を占めるのかっていうことについて、まあ、いろんな、それこそいろんな学者がいろんなことを言ってて、なかなか答えが出ないっていう、そういう書物であります。でもこういうものが神の言葉である聖書の中に入っているっていうことが、そもそも私はいいなと思うんですね。聖書の中には一回読んだだけじゃなかなかわからないような難しい言葉が時々あります。それから現代の私たちから見ると、こんな無茶なっていうようなね、ことが書いてあるところもあります。で、そういう難しいところを、まあ、最初は飛ばしていいと思います分からなかったら飛ばしていいと思いますけど、でも何回も聖書を読んでいく中で、こう一回読んだだけじゃ分からなかったところがパッと分かるっていうね、そういう喜び、前読んだ時には分からなかったものが聖書の全体の教えが分かってきて、まあ、前後の書いてあることも分かってきて、その中で読んでいくと、以前はちんぷんかんぷんだった言葉が、あ、神様こんなことを自分に言おうとしているのかなっていう新しい発見があるっていうですね。紹介いただいたように、私の父親も牧師だったんですけども、私の父親が説教の中でよく言ったことがあります。聖書の中には難解な箇所があります。難解な箇所は何回も読みましょう関西の牧師ですからね、まずジョークから入んないとみんな聞いてもらえないっていうところで説教してるんですけど、難解な箇所は何回も読むって、コヘレトの言葉というのは本当にそういう箇所の典型例だろうと思います。で、今日のところではまず最初に、何事にも時がある、神様なさることには全て時がある、それは良いことだけではなくて、良いことも悪いことも含めて私たちの人生には神様が用意してくださった時というものがある。 私たちにはその時は分からないんですね。私たちは神様じゃないので分からないんですけども、そして特にいろんな出来事に振り回されている時にはそのことの意味なんか分からないことの方が多いんですけど、でも後になって振り返ってみた時に、あ、この、ね、あの時は本当につらかったし苦しかったけど、でもこのことの中に意味も今ちゃんと意味があって、神様はああいうしんどい辛い経験を通しても私を導いてくださったんだな、本当にいいものを神様は与えてくださったんだなと、そう思えるようになる時がきっとあると絶対あるとは私は言いませんけど、きっとそう思える時が来ると信じることによって今の時を生きることができるということなんだと思います。今ご紹介いただきました、私は大学に17年間行きました。大学生を、それも学生ですよ、大学生を17年しましたっていうとね、よっぽど勉強が好きだったんですねっていう方がいるんですけど、勉強が好きだったらさっさと卒業してるわけで勉強が好きじゃないから長くいる羽目になったんですね。ちょっとその話をさせていただきます。私は最初おっしゃるように、京都大学の理学部というところに入りました。ノーベル賞を取りたかったんです、ね。こういうともう笑われちゃいますけどね、その時は真面目に、中学生の時に私は読書少年だったので、家にお金がなかったので、牧師家庭なので家にお金がなかったので学校の図書館の本をずっと読んでまして、文学少年なので最初推理小説とか読んでて、そのうち純文学とか読み出して、でもう片っ端から読んでたので図書館で読む本がなくなっちゃったんですね。それで、それまで全然関心のなかった科学の本を他に読む本がないので仕方なく読み始めたら、すごく面白くなってきて、でその本の中で一つこう素粒子論の入門みたいな本がありまして、なんかこうね、物質をどんどん細かく分けていくと分子があって、その分子を細かく分けたら原子があって、その原子を細かく分けたら素粒子があって、そういう話なんですけど、もちろん中学生向けの本ですからそんな難しいこと書いてないんですけど、なんかこうその世界の根源に迫るみたいなね、そういうすごい、どういうんでしょうね、これを突き詰めていったらこの世界のことが全て分かるんじゃないかみたいな、そういうこう感動を覚えまして、でそれで、その頃は素粒子をやるんだったら京大っていう、そういう時代でした。東大の先生がノーベル賞を取ったのもっと後で、素粒子でノーベル賞を取るなら京大に行くしかないっていう、そういう時代だったんですけど、よしこれはもう俺京大行って物理やってノーベル賞を取ろうと中学2年生の秋に決心しまして、でその時の私の成績はですね、正直言って京大なんかはるか彼方っていう夢のまとめみたいな成績で、先生たちからもお前何バカなこと言ってんだって言われたんですけど、一人だけその3年生の時の担任の先生だけが信じてくれたんですよ。金井君、あなたなら頑張ればきっとできるから、いや頑張ってなんとかなる成績じゃないんですけど頑張りなさいって励ましてくれて、でそれからそうですね、まあ少しは勉強するようになりまして、ちょっと真面目に京大目指そうと思って頑張って勉強して、で札幌で2番目の進学校、1番じゃない2番目の学校に入りまして、でそこの先生たちもからもですね、いや無茶言うなと、とにかく高校生時代模擬試験を受けまくっても常に合格可能性 25% 以下っていうのがずっと出続けてまして、先生たちからお前のは志望校じゃなくて無謀校だって言われて悪いこと言わないから他の学校受けろって言われ続けたんですけど、まあ、とにかく中学生の頃からの夢なんだから、とにかく一回受けさせてくれと、親にも先生にもとにかく一回受けてダメだったら次の年別のとこ受けるからって言って、で他の学校一つも受けずに京大一本で、まあ、お金もなかったんで受験料ももったいなかったので、京大受けたんですよ、ね。でまあ、すごいいろんな奇跡があったんですけど、全部話すと長くなるので短く言います。まあ、一つだけ言うと、物理の試験の前の理学部でしたので数学と物理学と、国語と英語の試験があったんですけど、物理学の試験の前の晩どうしても眠れなくて、で問題集を開いて1問だけ問題解いて寝たらその問題がバッチリ出たっていう、すごいでしょ。で受かったんですよ。他にも英語の試験もね、そうなんですよ。僕の出身高校は大体全校生徒の3分の1ぐらいが北大を受けるっていう、そので先生たちも北大を受ける生徒のためだけ考えて授業をやってるっていう、そういう学校だったんですけど、で京大を受ける人なんか誰もいないので 受験対策も何もしてくれないんで仕方がないから北大を受ける人のための学校の講習を受けてたんですけど、その講習で先生たちが作ってですね、勉強させた北大の入試の予想問題が北大の入試に出ないで京大の入試に出たっていう、そういう奇跡の連続でなんか合格しちゃったんですで私はそれまでにすでにクリスチャンでした、ね、中学1年生の時に親に洗礼を受けさせられて、その時はもう嫌で嫌で仕方なかったんですけど、まあ、仕方がないから教会にずっと通い続けてたら高校3年生の時の夏のキャンプ、高校生のキャンプで初めて明確な決心をして本当にイエス様が自分の救い主だと分かったのが高校3年の夏でした。で高校3年の夏にそういう信仰がはっきりとした信仰を持つようになって、でその後卒業して入試を、ね、大学入試受けたら受かったわけですよ。これはもう僕がノーベル賞を取るのは神の御心だと思ってですね喜び勇んで大学に行ったんですけど、まあ、大学に行って入ってみて気がついたことは、周りの学生が全部僕より頭がいいんですね。当たり前ですよね、こっちはまぐれで受かったわけですからまあ、言うても京大を目指してたので北海道の高校の中では常に学年上位10番ぐらいには入ってました、ね、自分より成績のいいやつは何人かいたんですけど、頭の出来でかなわないと思う人は大体いなかったんですよ。でも大学に入ってみたら周り全部すごい、なんて言いますかね、頭の構造が違うんじゃないかっていう、こいつら全部数式で会話してるんじゃないかっていうような連中ばっかり、まあ、よく言い方ですけど宇宙人の集団なんです。僕はその宇宙人の集団の中に入った地球人で、すごい孤独を感じました、こんな話ばっかりしていいのかな大学に入って3日目に、解析学っていう物理をやる人は必ず取ってなきゃいけない数学の授業がありまして、それ、まあ、当然ながら出たわけですね。必修科目の一つです、必修単位の一つです。その授業に来たのがまたね衝撃だったんですけど、おじいちゃんの先生が和服を着て出てきたんですね。着物を着て、なんか着物を着ておじいちゃんの先生が教室に入ってきて、で普通最初の授業だから自己紹介とか挨拶とかするじゃないですか。何にも言わずに黙って黒板に向かってカタカタカタと数式を書き始めるわけです。で大きな黒板のね端から端まで一つの数式を書いちゃって、でしかもその途中でピタッと手が止まってうーんって考えて全部消してまた一から書き始めるっていうなんだこいつとでまあそれで隅から隅まで数式書き終わったから前でボソボソなんか説明しだすわけですよね。でその説明の言葉がまた何言ってるのか何にもわからないんです。まあとりあえず前に数式書いてんだからこの数式の説明してるんだろうと思って聞いてるんですけど全くわからない。時々知ってる単語が聞こえてくることから判断するとどうも日本語で喋ってるみたいなんですけどそれも自信が持てないぐらい分かんないです。で呆然として座ってたんですが、そこまではいいんです、その先生が説明を終えた時に手を挙げて質問するやつがいるんですよ。先生ここのとこ分かんないんですけど、なんでこれが理解できるんだそしたらなんか次々となんか質問し出すやつがいてですね、ちょっと焦りました。本当にこう宇宙人が宇宙語で会話する中に、一人だけ紛れ込んでしまったような感覚で、まあ焦りまして授業が終わってからですね、友達、まあ、もうすでにもう入ってからコンパとかで友達になってましたから、とにかく友達捕まえて片っ端から聞いて回って、お前今の授業理解できたかって聞いたら、40何人いたクラスで、理解できなかった人が僕を含めて3人だけいましたあ、よかった仲間がいたと思って、でそのうち他の2人にですね、なああんなの分かんないよなって言ったら、うん、あのな俺こことこことここが分かんなかったとか言うんですよこっちはどこが分かんないのかも分かんないのに、あこれはダメだと思ったんです。で僕はノーベル賞を取るためだけの目的で京大理学部を目指したんですよね。だけどノーベル賞っていうのはこういう連中が取るんだなとちょっと人間とは思えないような頭の出来をした連中ばっかり集まってきて こういう連中が競争して、その中で研究者として残った人がいて、その中でさらに20年に1人ぐらいしかノーベル賞を取れないわけで、あ、これは僕には無理な世界だったんだと気がついてしまったんですね。で、大学に入って3日でノーベル賞を諦めまして、次の日から僕は大学に行かない人になりました。大学に行かない大学生になったんです。もう単純でしょ、若かったなと思いますけど、とにかく僕にとって大学というのはノーベル賞を取るために行くところだったので、ノーベル賞を諦めたらもうその時点で大学に行く理由がなくなったんで、次の日から行かなくなったんですね。天気がいい日は山登りをしましたり、あるいは京都のお寺や神社を回ったり、天気が悪い日は部屋でこもって本を読むという、実にこう羨ましいような生活になったんですね。そのしばらくすると大学の友達の間で一つの遊びが始まりました。昼間大学の校内で金井君を見かけたら姿が見えなくなるまでに3回願い事を唱えるそのくらい大学に行かない学生になってたんですね。で、まあ気楽な生活のように見えますけども、僕にとっては人生の目標がぽっきり折れてしまった。中学2年生の時から5年間かかって京大理学部ノーベル賞という目標を追いかけてきたのが、念願の大学に入ったがためにですね、わずか3日でその夢を諦めなければいけなかったっていう、人生の目標を失って何やっていいか分からなくて、でまあ、山登りとか寺回りとかしながらですけども、どうすればいいのかっていろんな本当に悩みました。で、まあ、大学の近くには古本屋がいっぱいありますので、片っ端から古本屋を回って面白そうな本を買ってきて読んで、大学の図書館の本も片っ端から読んで、次の目標を何とか探したかったんですね。でもそれがなかなか見つからなくて、いろいろ逃げようとしたんですけど、外交官試験受けてみようかとか、他の学部に経済学部に転部しようかとか、いろいろやってみたんですけど全部閉ざされていきました。で大学1年生の夏に教団の青年のキャンプに行って、僕は伝道者になるように、伝道者牧師になるようにって飯を与えられました。それでもう大学には行ってなかったので、こんなとこさっさと辞めて進学校に行こうと思って、牧師でもある父親に相談に行ったんですね。僕は神様から牧師になれという飯を与えられたから、進学校すぐ大学辞めて進学校行こうと思いました。なんか堀川先生そうだったらしいんですけどで僕の場合はですよ、僕の場合はすぐ今すぐ大学辞めて進学校行きますって言ったら、牧師である父親からバカなこと言うなって一括されまして、別にいいですよ僕の場合は確かに今振り返るとね、確かにそれは逃げだったんですよ。大学に行くのが嫌だから逃げ場を探してたんだな。それをまあ偉いですね、見抜かれてたんだと思いますけども、まあ、父親が言うにはですね、いや神様があんたを今の大学に行かせるのには必ず意味があるんだから、それが分かるまでは大学に行きなさいと。大学に行きなさいって言われても、その時僕は大学には行ってなかったんですけどまあでもそれは父親としてじゃなくて、やっぱり牧師として私のことを心配して言ってくれてるっていうことはよく分かりました。なので、だったら大学に行く意味が分かるまではかじりついてでも行ってやろうと。で結局3回落第して7年行くことになったんですね。でその間、まあ、クリスチャンの友達、キリスト社学生会っていう大学生のクリスチャンのサークルに出入りするようになって、自分と違う世界で生きてるクリスチャンと出会いました。同じイエス様信じてるし、同じ福音に生きてるんですけど、その何を学んだかっていうと、信仰を、世界観として学ぶっていうね。自分が何のために生きるのか、何のために働くのか、何のために学ぶのかっていう、それを聖書からきちんと学んで考える。ただイエス様信じたら罪許され天国行けますよだけじゃなくて、もちろん天国行けるんですけど、今生きてるこの世界で神様を信じる人としてどう生きるのかっていうことを聖書から学ぶんだっていう、そういうことを教えられて、で、だいたいその頃からですね、3回生ぐらいの頃から神学書とか、哲学書とかを読むようになりました。で、とにかくその学ぶことの意味を、自分のクリスチャンとしての信仰に立ってなぜ学ぶのかっていうことを自分なりに答えを出さなければ自分は、大学を去るわけにいかないっていうことに気がついてきたわけです。 でそんなことをずっと、まあ、3回生4回生5回生6回生ぐらいまで考え続けている中で、6年生の時に、大学の図書館で、一冊の本を見つけました。それが、キリスト教思想における存在論の問題という、難しそうな本でしょ キリスト教思想における存在論の問題、多分数年前だ、それをその何年か前だったら絶対読む気にならなかった本だと思いますが、ちょうどそういうことを考えた時だったので、その本を読んだらものすごい良かったんです。僕がこう何年もかけて悩んで悩んで悩んで、なんとなくこっちの方に行ったら答えが見えるかなと、そう思いかけてたところにズバッと切り込んで、はっきりと答えを与えてくれるっていう、そういう本でした。有賀哲太郎っていう人が書いた本でしたけど、全然聞いたことない名前だったので、一体どこの人だろうと思って、本の後書きをね見ましたら、京都大学の先生だった京都大学文学部哲学科キリスト教学専攻の先生だって書いてある。私その時も 6年生でしたけど、6年生になるまで自分の大学にキリスト教専門に勉強するコースがあるなんてこと知りませんでした。うちの大学の先生やなと思ってびっくりしまして、もうその有賀哲太郎っていう方はとっくに亡くなってたんですけど、その有賀先生の教え子だった水垣渉っていう先生が当時、文学部の教授として、そのキリスト教学の教室をの教授として在籍しておられまして、でその多分ねその本読んですぐだと思います、教授室をトントントンといただきまして、僕先生のところで勉強したいんですと、ついてはどうすればいいか教えてくださいって言ったら、あんた今どこにいるんだって言われて、いや理学部の学生ですけど落第繰り返して6年生ですって言って、そしたらとにかくまず理学部卒業してきなさいと、理学部を卒業したら文学部の3年生に試験を受けて編入できる学士入学という制度があるから、であなたの先輩にもそういう制度で、他の学部を卒業してから来た人がいるから、まずちゃんと理学部を卒業してきなさいと、で追い返されましてそれで、まあ、6年生の秋でしたから最後7年目です。7年生の1年間で、全部で120単位ぐらい取らなきゃいけないんです。最後の1年間で98単位取りましていかにそれまで勉強してなかったかっていう話なんですけど、でギリギリで卒業しました。まあいろいろ、まあ京大の KGK の中にですね、金井さんを卒業させる会っていうのができましてもうみんな手伝ってくれました。レポート一緒に書いてくれたりね、フランス語の勉強徹夜で付き合ってくれたり、いろいろもう本当に周りが寄ってたかって僕を卒業させてくれたっていうことなんですね。ちなみにその金井さんを卒業させる会の副会長が今の妻でありましてもう一生頭が上がらないんですね。でまあそんなことで、文学部に入って、文学部哲学科キリスト教学専攻というところの3年生に入って、で卒業論文でこのコヘレトの言葉をやりました。もう本当にこうコヘレトの言葉を読んでいただくと分かるんですけど、この人はいろんなことをチャレンジして追求して挫折するんですね。とにかく最初は勉強を極めてたくさんの学問をして世界のいろんなことを知ろうと思ったら、学問なんてやってもやってもキリがないっていうことが分かった。で今度は方向を変えて、とにかく楽しもうと、王様でお金も地位も暇もありますから、この世の楽しみを全部やった、聖書にそんなこと書いていいかなっていうような、そういう悪い遊びも含めてこの世の快楽は全部追求してみた、でもやっぱり虚しかったということを書いてある。私は快楽の追求はしませんでしたけど、お金もなかったし、でも本当にこう自分の能力の限界って言いますかね、自分でできることなんて本当にたかが知れてるんだなっていうことをそれまで散々味わってきましたから、このコヘレトの言葉が言っていることがスッとこう腑に落ちてくるんですね。それでこの本を突き詰めてみたいと思って卒業論文のテーマに選んで、まあ自分なりに一生懸命勉強して論文書いて、でまあそのまま今度大学院に進んで、大学院の博士前期課程修士課程というところに行きました。普通は修士課程は2年で終えるんですけど、そこでも1回留年しまして、修士論文がどうしても書けなくて1年留年して、その時ちょうど阪神・淡路大震災が、私が論文提出を諦めた直後に地震があって、ですから6回生のその修士の3年生の時はボランティアに、ね、だいぶ時間があったので、で家族がみんな神戸にいましたから、ボランティアをしながら勉強を続けて、で 3年がかりで修士課程を終えた。理学部にいた時は私3回留年しましたから、よく友達から金井君は三流の学生だねってからかわれたんです。で、文学部に行って大学院で1回留年しました。かつては三流の学生だったけど、今は一流の大学院生になったぞと、まあ、胸を張ってそういうことを言うようにやりました。で、まあ、文学部の修士課程を終えた時点でもう勉強はいいかなと思って、それで、まあ、進学校に進むことに、まあ、本当に大学1年生の時に神様から飯を与えられて、その後ずっとぐるぐると回り道をして、理学部出た後文学部入るまでちょっと学習を稼ぐために1年間アルバイトでトラックの運転手をしましたので、それも含めると13年経って進学校にやっとですね、あの時辞めてたらすぐ行ってたのに、ずっと回り道して13年後に進学校に行って、で進学校を卒業した後ですね、もう少し勉強したくなって、進学校に入る時にはもう十分勉強したと思ってたんですけど、進学校で一通り進学を勉強していく中で、もう少し勉強した方がいいなというので、今度牧師をしながら大学院の博士課程に通いまして、でもなかなか論文が進まなくて5年間在籍したんですけど、5年間在籍して博士論文1行も書かなくて終わってしまったっていう、本当にこうダメ学生なんですけど、でもまあそんなことをしました。まあ、ですから理学部の7年と文学部の2年と修士課程の3年と博士課程の8年を全部合わせると17年間大学生っていう長かった。ここまででこんな時間取っちゃいかんないけど、この中でですね、10節の言葉を見たいと思います。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた、あ、ごめんなさい、新海区でこっちだ。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。神は人の心に永遠を思う心を与えられた。なんか分かってるのは分かんないの言葉なんですけども、聖書は私たち人間が神の形に作られていると教えています。私たち人間は神の形に作られた限りなく尊い存在である。でも同時にせっかく与えられた神の形を自分の罪によって傷つけて損なっているどうしようもない存在である。限りなく尊い存在でありつつ限りなくどうしようもない存在でもある。その私たちが罪が許されて救われてもう一度神の形を取り戻す、神の子としての生き方を取り戻すためにイエス・キリストが十字架にかかって私たち全ての罪を引き受けてくださって、そして罪が許された者としてもう一度神様との交わりの中に生きるようにするんだと。ですから人間が神の形に作られているということは聖書の大前提なわけです。じゃあ神の形は何、神の形って何なんだっていうときに、もうね、神学の本を読むと神の形とは人格のことですと書いてあるんですね。人格って何だったら、人格ってのは神様が持ってる 特徴のことだってよく分かんないじゃないかと。私なりに理解していることは、一つは、神様は創造者です。天地万物の創造者、無から有を作られた方。創造と非造っていうのは聖書の一番基本的なカテゴリーなんですね。創造者である神様と非造物である世界で、その非造物であるはずの人間が創造者である神の形に作られているということは、人間には創造する力、クリエイティビティがあるんだということ、これこそが神の形ということの一番基本だと思います。神様は無から有を作られました。私たち人間は無から有を作ることはできません。できませんよね。私がもし今ここでね、パッと鳩を出したらここから鳩がバタバタバタと飛んできたら、わあ金井先生って鳩想像できるんだと思う人誰もいませんよねすごいトリックやな、どこに隠したんだろうなと思うでしょ。私たち人間は無から有を作ることはできません。でも神様が作られた世界についてよく知ることによって、今あるものを使って今までなかったものを作り出すことができる。それは非造物の中で人間だけに与えられた特別な能力です。 私今ここにスマホ持ってますけど、ね、スマホってのは自然界にないですよね。アフリカのどっかに行ったらスマホの木があっていっぱいこれが鳴ってるって、そんなことないですよね。でもスマホの材料は全部この世界にあるものでしょ。鉄とか銅とかシリコンとか、ね、そういうものでスマホはできる。この世界にすでにあるものを使って今までなかったものを作り出す。それが非造物でありながら創造者の形に作られた人間の特別な能力です。そして私たちはその創造することを喜ぶわけですよ。別にこの機械に限りません。芸術なんてのはまさにそうでしょ。芸術、ね、ピアノの材料だってフルートの材料だってバイオリンの材料だって全部この世界にあるものですよ。でもね、バイオリンの木はどこにもないわけで、この世界にあるものを使って楽器を作り、しかもその楽器を使って、ね、今まで誰も演奏したことのない新しい音楽を作るとか、すでにある曲に自分の新しいアイデアを込めて演奏するとか、私たちは想像することを喜ぶように作られている。すごいと思いませんか？思わない？すごいことなんですよ、これ。私たちは今までなかったものを作り出すことができるし、今までなかったものを作り出すことに喜びを感じることができるし、誰かが今までなかったものを作り出したら、わあすごいって思うようになってるんですよ、人間っていうのは。それから創造者に似てるっていうことは、全体を考えることができるということです。天地を創造された神様はこの宇宙の全体をいつも知っていて理解していて、全体について考えることができます。私は大学で物理をやりたかった、まあ、結果的に挫折しましたけど、現在の物理学はこの宇宙が大体百数十億年前にできて、どういうふうにビッグバンから始まってどういうふうにできてきたか、宇宙がどのぐらいの広さがあってどこにどんな天体があるかということをかなりの程度まで分かるようになってきました。ブラックホールの、ね、発見とかもありましたね、去年ね。あれって別に生きてく上で必要ないでしょう。そんなこと知ったからって明日の食事が、ね、良くなるわけじゃないでしょ。でもすごいって思うじゃないですか。宇宙の全体が見えてきた、すげえすげえ、ニュートリノに質量があるとか、ニュートリノが何なのかさっぱり分かんないけど、何かすごいことらしいって言って驚くし感動するわけですよね。あるいは地球の裏側で生きている人がどんな生活をしているか、ね、関係ないでしょ。ね、地球の裏側で生きている人がどんな生活して何食べてるか知ったって別に自分にとって何の得もないんですけど、でも知ることを喜ぶわけですね。今まで知らなかったことを知ることの喜びっていうのは、私たちが神の形に作られているからです。現代の科学を勉強している人はね、科学を勉強したら科学と信仰は相入れないみたいに思っている人が日本にはいっぱいいるんですけど、私もよくそういうことで突っ込まれましたけども、現在の科学を生み出した人たちのほとんどは真剣に神様について世界について考えるクリスチャンでした。ケプラーもガリレオもニュートンもコペルニクスも、よくガリレオが教会と対立したとかいう話してますけど、あれは教会の中の派閥争いであって、ガリレオ自身は生涯忠実なクリスチャンであり続けたということは現在では証明されています。彼らは神様が作られた世界には必ず何か秩序があるはずだと思って、その神様が作られた世界の秩序を発見することを喜んでいた。そういうことが現在では分かっています。そして11節に戻ります。永遠を思う心。神様が作られた世界の端から端まで知りたい。世界を極めたい。もっと知りたいっていう、そういう思いを神様は人に与えてくださいました。その次に、それでもなお、神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。と思いますね。神様なんていけずな、いや、いけずって分かりますか？関西弁です。神様なんていけずやねんっていうね。人にせっかく永遠を思う心を与えたのに全部見極めることは許されていない。だったら最初からそんなことを与えなきゃいいのにと思いませんか？ ここの言葉はとっても翻訳の難しい言葉です。私はその卒業論文を書くときにここのところ言語で何回も何回も分析して読んで考えました。直訳するとこうはならないんです。直訳するとちょっと直訳で直訳してみますけど、神は永遠を人間の心に与えられた、永遠を人の心に与えられたというのは原文です。そしてその永遠とは何かというと、それすなわちっていう、そういう接続詞が、まあ、代名詞が、関係代名詞が入っていまして、神は人の心に永遠を与えられた、その永遠とは神のなさる技を始めから終わりまで見極めることはできないということだ、というのが正確な直訳です。でそう直訳したと訳が分からなくなるので、現在の翻訳聖書はだいたいそこを逆説にとって、それでもなおとかしかしとかね、いうふうに訳している場合が多いんですけど、私に言わせるとそう訳すためにかえって訳分からなくなっていると思います。神様の作られた世界を知りたいと思う、それはどんなに追いかけてもすべて知り尽くすことはできない世界です。だからいいんだっていうのがコヘレトがここで言いたいことだと思います。見極めちゃったらあとつまんないじゃないですか全部分かっちゃったら、科学でも哲学でも他の分野でもそうなんですけども、本当に真理の本当に真理の先っぽ最先端を追求していくと分かんないことがいっぱいあるんですね。で私は本当にダメ学生でした。理学部ではほとんど勉強しなかったし、文学部でもまあ成績は下の下でかろうじて卒業させてもらったっていう劣等生でしたけど、でも一つ幸せだったなと思うのは、本当の超一流の先生たちにそこで出会うことができたっていうこと。これは兄弟だからというわけであります。どこの大学にもそういう先生は何人かいるんだと思いますが、本当にたまたまなんですよ。自分で選んだわけじゃないんですけど、本当の超一流の先生たちの勉強する姿を横で見ることができました。理学部を卒業するときに、一応形だけ原子核物理学の教室に所属していたので、その教授のところに挨拶に行きました。形だけ所属していながらその先生の授業一つも取ってなかったので、すっごい顔出しにくかったんですけど、コンコンコンとしてですね、4回生の金井です、ご心配おかけしましたが今回なんとか卒業することになりましてって言ったら、はあ、本当かよかったってすっごい喜ばれましてね、よっぽど心配かけてたんだなと思いますが、でいや卒業したのはいいけどあんたどうするんだと、これからどうせ就職活動も何もしてないんだろうって言われて、いや実は私はクリスチャンでありまして、これから文学部の学士入学の試験を受けてキリスト教哲学の勉強をしようと思いますって言ったら、おそれはいいことだからしっかりやんなさいって励ましてくれまして、その時先生が言ったのは、これからの時代、宗教や哲学は絶対に必要になってくる、いいか科学で全てが分かるわけじゃないからなって。原子核物理の先生ですよ、湯川秀樹の最後の教え子の一人で、いつノーベル賞も取ってもおかしくない研究を何十年もやってきた先生が、科学で全てが分かるわけじゃないから哲学宗教は大事だからしっかりやんなさい。でその先生の本棚見ましたらね、物理の先生なんですけど、物理の本って端っこにちょこっとあるだけで、あとは宗教と哲学の本ばっかりなんです。インド思想の本とかですね、禅の本とか聖書もありましたし、そういう本がずらーっと並んで、僕何の先生の部屋に来たんだろうと思って、でその後文学部に入って、先ほど申しましたキリスト教学の先生の部屋に行きましたら、そのキリスト教哲学の先生の本棚には物理の本がずらーっと並んでるっていうすごい世界に来たな。でね、そのキリスト教学の先生も同じこと言うんですよ。勉強どんなに勉強したって、全てが分かるわけじゃない。理学部の先生も文学部の先生も共通していることは、本当の超一流の先生はね、私はまだ何も知りませんって言うんですよ。私はまだ本当に何も知らない、だから研究するんだと。中途半端に勉強した人の方が全部知ってるような顔するんですね本当の先の先まで、最先端のその分野のを極めるような研究をしている方は、これは私の経験から確実に言えますけども、ことごとく謙遜ですね。それは人間的な謙遜ということじゃなくて、真理に対する謙遜ということだと思います。 まだこの世にはこの自分の専門分野でもですよ、自分の専門分野でも知らないことだらけだ、だから研究してるんだ、面白いなと思います。イメージとしては風船を考えていただくと、ね、いいと思うんですけど、真理の大きな海の中に風船があると、ね、で風船が膨らめば膨らむほど風船と外の世界の接触面は広がるじゃないですか。たくさんのことを知れば知るほど知らないものが増えていくっていう、本当の学問の世界っていうのはそういうもんなんだなということを思うわけです。知れば知るほど新しい発見があればあるほど知らないことが増えてくる。私で当時程度の研究でもそうです。伝道書のコヘレトの言葉の研究をやってるときに、自分なりに分かるところまでは全部突き詰めて論文書いたと思ったら、これから研究しなきゃいけないテーマがいっぱい見つかりました。それがあまりにも多すぎて論文書けずに終わったんですけどね、博士課程では。でもそういうもんなんですよね。一つ新しいことを発見すると三つも四つも新しい問題が見つかってくる。知れば知るほど知らないことが増えてくるっていうのが本当の学問の世界なんだなということを経験しました。だからいいんですよ、私たちが神様が作られた世界をね、神の形に作られた人間が神様の作られた世界を知っていく、その新しいことを発見する喜びがあるわけですよ。でも私たちは神様じゃないですから、全てを知り尽くすことはできない。全てを知り尽くすことはできないから、また次に知る喜びが待ってるわけですよね。これは神学でも一緒だと思います。時々神学校での教師も長年してますけど、時々ね、神学校でちょっと勉強しただけでね、神様のこと全部分かったような顔するやつがいるんですよ。よく言うんですよ、お前3年や神学校で3年やそこから勉強してくれて分かった顔すんなって、俺なんか何十年やっても分からんのにって分かん、キリスト教世界で最大の神学者と呼ばれるアウグスティヌスという人がいますが、この人の三位一体という有名な本があって、それについて神学会で一回こうお話をするように要求求められて、かなり大変だったんですけど勉強してお話ししたことがあります。アウグスティヌスの三位一体論というのは現在ほとんどの教会で三位一体の教理の基本の書物としてね読まれている本なんですけど、その本の最初のところでアウグスティヌスはこう言ってます。聖なる三位一体について人間に分かるわけないじゃんって偉いですよ、三位一体なんてもう人間に分かるわけないやんと。でも分からないでほっとくわけにもいかないよね。だから神様が教えてくださった聖書の言葉に従って、ここまでは人間の知性の努力の範囲で言えます、ここまでは分かったと言えるんですよというところまでは書きましょうと。そして結論としてはやっぱり分かんないんですよ。でも三位一体というのがどれほど人間の理解を超えた秘義であるかを悟るためには、我々に理解できるギリギリまで理解する努力をしよう、ギリギリまで理解する努力をして初めていかに神様が人間の理性を超えたすごいお方かということが分かるんだから、分かるところまでは分かろうよって言って彼はあの本を書いてるんです。一番最後に彼はあの本の言葉を祈りで終えます。神よ、あなたの神秘について、ね、探れるところまで探ってきましたが、我々にはこれ以上分かりません。どうかあなたの知恵によって私たちを導いてください。アーメン。これが神学なんですよね。だから分かったようなつもりになっちゃいけないんです。私たちは神様っていうことが方がいかに人間の理解を超えたすごいお方かっていうことを分かるために聖書を学び、神学を学ぶんですね。学べば学ぶほど神様がどんだけ理解を超えたすごい方かが分かってくる。そしてますます神様を恐れ敬うようになる。だから私たちは聖書を学び、教理を学ぶわけです。聖書は深いんです。ね、聖書が深いっていうのは、その中にどっぷり入ってみて初めて分かる深さなので、入ってみもしないで深いんだろうなっていうんじゃないんですね。本当に神の言葉を人間が理解できるところまでは理解する努力を続けていく。でも分かんない、分かんないからさらに学んでいく、その学び続ける喜び、それこそが 神様が私たちに与えてくださった永遠を思う心なんだ。私たちは神を思うことによって永遠を思い、永遠を思うことによって神を思う。それこそが私たちがイエス・キリストを通して救われて神を求めるものとされたことの意味なんだということを学ばされるわけです。お祈りを捧げて終わります。天の父なる神様、皆さんと一緒に礼拝をすることができましたことを感謝します。あなたの言葉について語る以上に自分のことについて語りすぎてしまったように思いますが、しかし、あなたが与えてくださった真理がいかに深く遠いかにもかかわらず、それを学ぶことがいかに大きな喜びであるかということを明かしさせていただきました。私たちはこのように教会に集って神の言葉である聖書を聞き、あなたについて思う、そのような機会を与えられています。どうかこれからもさらにあなたを求め続け、あなたに近づき続けることをさせてください。そしてこの真理が自分だけのものではなくて、あなたの教えてくださる愛によって互いを愛し合うものになっていくように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
金谷先生ありがとうございました。先生が京都大学で17年過ごされたことによって私たちに少し永遠を思う思いがどういうことかということが伝わってきたということで、全く私と真逆なね、僕は大学2年で辞めてすぐ進学行きました。僕は見切りが早いよ。先生はなかなか見切らないですね。これで同じ仕事をしているというのがまたね、不思議なところといえば不思議なところですけれども、本当に永遠を思う思い、神を思う、しかし分からないからこそそこに神を恐れ、また神を崇める思いがね与えられるんだと。それはもちろん学びにおいてもそうだし、また信仰生活においてもね、まあ分からないことが次々に出てきますけれども、故にこそ私たちは神を見上げていくんだなということを本当に学ばせていただきます。